西条雄二の兵庫町歩き。
時刻は8時9分になろうとしています。さあ今日の町歩きですね。
毎月最第4の月曜日は、はい、兵庫県内10に残ってる、まあ、町と言いましょうか、はい、あるんですけども、はい、まあ、そこのところ順番に巡っております、はい、で今回はね佐用町、
佐用町、
こちらの方に行ってきました。
はい、
佐用町と言いますと、まあ、昔から佐用町あったんですけども、10年前の平成の大合併で佐用、南光、光月、三日月、この4つの町が合併して、まあ、佐用町になった。
かなり広くなりましたよね。
で、まあ、兵庫県でも一番西の方にありまして、岡山県に接しているんですけどもね、はい、まあしかし佐用と言いますと今のこの時期は何と言ってもひまわり。
ひまわりですね。
まあ、ひまわりは高校ごと出る太陽のもとがいいんですが、僕が行った日はね雨が降ったり止んだりで残念やったんですが、ちょうどひまわり畑行った時は雨が降ってませんでした。
はい、
南港スポーツ公園というのがありましてね、その周辺の6つの地域でそれぞれ時期をずらしながら、はい、この7月の18日から8月の2日まで、だいたいひまわり言うたらね、10日か2週間ぐらいしか一番綺麗な時期はないんです。
あ、結構短いんですね、ずっと咲いてそうなイメージ。
順番にこうやっていかなかったら
な。
ということで僕が行った日はこれ林崎地区というところですね、はい、35万本、ひまわり言うても半端やないですよ。6つの地区ですから全部合わせて130万本、こっちまで咲いていくんですけどね。そう行ったらもうひまわりがみんなこっち向いて笑うてるん
で大歓迎っていうこと
なんで、ね、本当
でね、僕はウィークで行ったんですよね、はい、22日の水曜日に行ったんですけども、はい、それでも観光バスと大体10時半頃かな着いたら、観光バスが5、6台も来てね、はい、お客さんそろそろ旗持って歩いて、
痛いですよねこれは。
帰る人もおる、帰る人なんか見てたらね、ひまわりね、切り花言うんですか、これ買うて帰ってあんな、
売ってるんですよね、
1本50円で売って、安いから買いますよ、
ね、
とにかくね、それ土曜日日曜日は係の人に聞いたらもう超満員で、はい、道路もいっぱいになるから作用員だからここに着くまで1時間以上かかる。だから本当は電車という紀新線とか、ありますね、はい、それに乗って降りてもって土曜日日曜日シャトルバスも出てますから、
これ紀新線の播磨徳佐、
播磨徳佐という、はい、シャトルバスが出てるんですよ。まあ、大体時間1時間に1本ぐらいですけどね、紀新線はね、はい、まあ、それでも利用していただいた方が無難ではないかという話ですが、このひまわり咲かせるのにねやっぱりそれぞれ苦労があるんですよ。で、ある店は売店の係してた奥さんにちょっと話聞いております。
ひまわりってだいたい1年に咲くんでしょ？
1回。
1回だけですよね。はい。それどれぐらいの日にち咲きますの？
まあ10日ほどかな、綺麗なのは。
一番綺麗な時、そうやね、10日か2週間ぐらいやね。
2週間ぐらい。
一番綺麗な時はね。
もう畑耕さないといけませんもんな。
そうです。
そういうのしたら、2、3ヶ月前から用意するんですか？
これ植え付けが5月連休明け時分に植え付けた、まいたんです。
種をまいて、
はい。それから、その世話もね、種まいて、で、適当な間隔に間引かないかんでしょ。
そうか。
で、間引いて、草と中中耕してね、でその時に肥料を入れて、でもう一回中耕して、今度肥料を入れて、今度土寄せ倒れないように2回その肥料を入れて中耕と土寄せと。
そういう地区の人が見ないよってやるんですか？
いや、めいめいその個人で。
あ、あるんですか？担当が。
個人の田んぼをするんです。
はぁ。
めいめい、自分の田んぼをね。
シーズン終わりますでしょ？ 2 週間くらいで、まあ、花が終わりますでしょ？
はい、はい。
あとは、刈り取ってどうします？
あとはこのまま、9月の中ぐらいまで置いといて、で茶色くなりますのでね、それを今度また大きな機械で刈り取って、でひまわり館っていう
今から行こう思ってますね。
あ、そうですか、はいはい、そこで石鹸とか、それからひまわり油ですか、サラダ油にですか、そんなんとか、それから種をお菓子せんべいにね、ひまわりの種入りのせんべいにしたり、それからアイスクリームを、
そういうのをひまわりもあと使えるわけですね。
はい、いろいろな加工にしてね、そのひまわり館で加工、いろいろ加工されてます。
ひまわり館の話が出ましたが、
はい、
この後行くんですけども、会場の売店ででもですね、ひまわりアイスクリームとね、何年か前からひまわりの 種でそのままの種でなしに小さく割っ切って、うん、ね、それが入ってるんですよ、うん、口当たりがいいんですね、これね、
種美味しいですよね、ひまわりの種って、
あのリスがよく
大好き餌で
食べれるのは見ますが、
人間も食べられますし、うん、お菓子にもなってたりする
ので、ね、ね、ここでは一番よく使うのはひまわり油、油、うん、サラダ油にして、これはね高級なんですよ、普通の油でも、でね、手が入ってる、うん、今言いました、あのちょうどあのひまわり館というのが千種川が流れてるんですけども、はい、それに沿ってずっと北の方へ行きますと、うん、20年前にできたあのひまわり館というのがありましてね、うん、でここはまあ、 あのレストランがありますから昼食食べられますし、はい、それからいろんな、西陽町のお土産が売っています、はい、で地下にこのひまわりの採油所というんですか、はい、油を取るところがありましてね、ちょうどその日採油作業してました、はい、下へ降りていきましてね、グワーンガーンガーン音が聞こえてるんですけども、担当しておられました春名純子さんにちょっと聞きました。
こんにちは、すみません、ちょっとお邪魔します。
これアスタクキーなんですけど、一度種を温めて油を出やすくしてから落とし、少しずつ落として絞ってるんですけど、
なるほど、
で初めはこういう黒い油が出るんですけど、それを遠心分離とか順番に生成していって黄色い、上で見られたような黄色い油にするんです、
うん、それまで時間的には種からそうなるまでどれぐらいかかるんですか。
ね、ろ過するのに自然に落としますので、ろ過に時間かかって大体10日から2週間ぐらいかかりますね。
そうですか、
はい、
まあ、ろ過する段階まではすると前からできるけども、そこからろ過に時間がかかるわけですね。
そうなんです、はい、
このひまわりの油、ひまわり油というのは何に使うのが一番いいんでしょうか。
あの何でもお料理に何でも使ってもらって大丈夫ですけど、あのそのまま生で食べていただいても大丈夫なんで、サラダにかけたりとか、あとはあのお味噌汁とかスープに一滴落とされたらコクが出ますんで、
あ、そうですか、
はい、美味しいですよ、それもね。
やはり人気商品の一つですか。
そうですね、お土産には最適なんで、
そうですね、
はい、
今すぐ食べるのはこれ、いわゆるカスというか、
搾
りカスですね。
そうですね、これ油カスで肥料にな
りますので。肥料になるんですか、これが。
はい、
波の肥料なんですか、あの畑。
畑の肥料にしようってですね、あの実物、トマトとかスイカとかいうのが甘いとなるって言われてますね。
へー、全部使えるわけや、ほんなら。
そうです、
なるほど。
油絞って、ろ過するまで、だいたい出来上がりが、ほんで、あの、時間もかかりますしね、あの、袋、15キロ入りの袋がいっぱいこう置いてるんですよ。はい、その種がいっぱい入ってるんですけどね。聞いたら、その袋を使って、どれだけの油ができるか言うたら、200グラム瓶の3本ぐらいしかできん。もうほとんどですから、
ほとんど。
カスみたいになってしまうんで、そのカスはもちろん非常にするんです
ね。ですから、まあ、高価な
もの。高い。その場合、美味しい。これ、サラダでかけたら、もっと美味しいんですけどね。
体にも良さそう。
そういうことですね。そういうことで、ここのところのひまわりの最終を見てきました。
はい、
あ、お昼になりました。
はい、
お昼ご飯を食べるためには、まあ、西陽町の中心であります、平福。
はい、
宿場町、平福ってね、有名なところですけども、ここのところにね、新しいにね、交流施設というので、ウリウバラという交流施設ができたんですよ。ウリが生える原っぱ。これ、あの、お家の名前、ウリウバラ家。ウリウバラ邸。200年ほど前からここのところで、あの、いわゆる芋の庄というのをやってたんですけど、でそこのところ家なんですけどもね、町屋ですわ。ところが、あの住む人は今、神戸の方に住んであって。でしかも、6年前からの水害がありましたね、西陽町で。水がブワーッと来ましても、ちょうどあの川淵のところにありましたんでね、
はい、
もうほとんど使ってしまった。でそういうことで使えなかったんですけど、はい、町の方に寄贈されて、
ね、
でそれでこのせっかくの建物やからいうことで、きれいにしてね、でそこを、まあ、交流施設、みんなが集うところ、それからご飯食べられるところ、やってますね。で僕は 川岸 の, あの川が見えるお座敷のところでね、食べさせてもらったんですけども、
いいですね、
ちょうどここ新しいの売り出すというのが、手打ちそば。まあ、作用町を言うたら、あの、あれ、ホルモン焼きうどん、うん、有名ですよね。
お当地のね。
これまあ、言ったら大概食べますんで、
はい、
今回はまあ、 ニューデビューの、あの、手打ちそばを食べようということでね、ふぐちゃんセットになる。
ということは、そばを栽培、地元で
そば、そばを栽培してるの、種は買ってきてるのかどうかちょっと聞いてないんですけどもね。で、それで打つのは自分たちでもちろん売ってるんですけども、手打ちそばと混ぜご飯とか卵焼き、きんぴらありましてね。
これ、ブログで写真を拝見できますね。
美味しそうでしょう。
西条雄二の兵庫町歩きブログもご覧ください。
だから、あの、量もありましてね、1000円ですわ。美味しかった。
ボリュームありますね。
でお腹を補ったらやっぱお腹減らさないかということで宿場町を散策しまして、ちょっと小雨が降ってましたけども、平福の町と言いますとご存知の通り、あの川のそばの土塀というか土の塀のずっと家並みがありますよね。ただあそこも言いました、あの水害の時はザーッと水が来ましてね、土塀のところにも線が入ってるんですよ。
水がここまで来たっていう跡が残っちゃったんですね。
すごいもんですね。それから土塀のとこずっと歩いていきますと、南の方に行ったところに源武蔵がね、初めて決闘した場所になる。13歳の時にね、新刀流の達人と自称しとるやつは、わしが一番強いんやと、誰でも我と思うもんかかってこい言うて武蔵が行って、13の子供が一刀のもとに叩き殺したちゅう、その場所があるんですわ。
ここにおったんですね、13歳の時。
そうそう、あの頃 ね、この辺で悪さやったんですよ。ゴンダボーズやったらしいんですけどもね、そういう場所もあります。さて、それからもう一つ佐用町と言いますと、 NHK の大河ドラマになりました黒官兵衛、
はい、
軍師官兵
衛、
はい、神月町という内容で、神月城、
はいはい、
お城跡ですわ。はい、はい、光月も西洋町の中ですから、お城の方行ってきました。うん、山登るんですよ。雨降ってるけどもね、からまたね、ちょっと滑りやすいところでね、あんまり高くはないんですけども、ふるふる言いながら山に登りました。ちょっとその時の話を、これね、案内していただいたのが、西洋町の観光課の、元谷広重さん、若い方なんですけど、案内していただいてます。
話を。夫婦言いながら、ようやく、光月城の後の上まで登ってきました。
はい。
いや、ここまで相当しんどかったけど、高さはどれぐらいあるんですか？
ここまでだいたい135メートルですね。
あ、そんなもんですか？
はい。
いや、それにしてはきつかったなぁ。
最初の5分10分が一番しんどいです。
あ、そうですね。
そこからは、ちょっと気持ち楽になりますね。
気持ち楽でこれけど、夫婦言ってますけども。
そうですね。
そしてこれが光月城が昔あったところ。
はい、そうです。
今はまあ城跡だけですね。
はい。
これ光月城というのは、どなたのお城やったんですか？
あの、光月次郎景忠という人のお城で、あの、毛利藩の方についてたんですけども。
いや、軍師官兵衛のテレビの時には姫路なんかを挙げて官兵衛官兵衛と応援してましたけども、
はい、
地元作用としては官兵衛に攻められたお城の住人としてはいかがですか？気持ちは。
そうですね、まあ、最初はちょっと、まあ、戸惑ったんですけれども、うん、まあ、テレビの放送が始まるともうあれよあれよと観光客から問い合わせがありまして、あっという間にもうたくさんの人がここも来られるようになりましたね。
あ、そうですか、
はい、
ということは今は官兵衛様々や。
そうですね。
まあ、光月としてはね、やっぱりあの敵の軍師に攻められたわけや、官兵衛は敵の軍師やったからね、だからまああんまり心よく思ってなかったんですけど、やっぱりそれだけ効果があるということは分かればですね、町の観光としてもですね、ほっとくわけにいきませんからね、あとやりましたんですけどね。もう一箇所、軍師官兵衛のドラマのタイトルバックになっとる滝があります
よね。
飛龍の滝、ブワ
ー
ッて、CG でなんかいろんな色がこう加工されてた、
幻想的な。
あれの
飛んのにものすごく苦労してるんですよ。その滝が、現物の滝が離れたところにありましてね、そこへ行ったんですけどもね、ちょうど僕が行った時は言いました、雨が降ったりやんだりで前の日が雨やったから、
飛龍の滝ですね、
はい、20メートルの落差があります。綺麗に流れとんですが、はい、今言いました NHK が撮りに来た時、一月前にロケハンで来て、あ、これはええなって決めて、いよいよ本番1ヶ月後に3日かけて撮ったらしいんです。いろんな種類撮りますからね、全然雨が降ってなかったんで、まあ、水はちょろちょろと言います。
あららららら、
水量が、
監督の頭に意外とずっと違うわけ。どないしようか、漫画ええのか悪いのか、上に大きな池があります、二つ池があったんですって、 それの池をあれを線を抜こうと、まあ井戸の爪で抜くわけですけど、ね、そういうことをして水がターッと流れ
て、
であの見事な滝が取れたという裏話がある。
そんな苦労して取ってたんですね。
裏方さんはしんどい。ほんまにね。
でもこういうやっぱりある程度こう水量があるタイミングで、やっぱりこうカメラを持って。
僕行った時でもね、雨の中3人、はい、中年のおっさんが押さえてきたら、おじさんやね。カメラ持ってね、はい、映してね、下寄れてね、喋ってました。
綺麗な滝ですもん ね。これ、ゆうじさんも素敵なお写真。
ちょうど、ね、縦に撮ったら綺麗ですよって元旦那さんに教えてもらってね、20メートル幅がだからひまわりのあの観光に来るでしょ、聞いたらね、大阪から天王寺から観光バス来たでしょ、ひまわり見まして、で今から滝見て、それから岡山行く、岡山の桃を食べる、
ああ今
ひまわりと桃のツアーや
る、
映すのにちょうどいいんですからね、
いいですね、はい、
まあ、そういうようなことでいろいろと見てみました、はい、もちろん光月という作用にはもっとええとこあります。スプリングエイトの三日月町にはありますしね、
それ
から天文台が西有馬、
西有馬天文台もありますね、
はい、ちょっと時間のそれでいけなかったんです、
はい、
で今回リスナープレゼント、はい、いただいてきました、
はい、
ひまわりプレミアムオイルのお試しセット3本入り、
うわうわ、
プレミアムですよ。
プレミアム、
ね、これね、はい、ガーリック入りの油、うん、から唐辛子入りとローズマリー入り、それぞれ 肉焼くときに絵とかね、あるいは冷やしうどんにかけたらね、養分になるとか、これ5人の方にプレゼントいたします。
はい、ひまわりプレミアムオイルお試しセット3本入りを5人の方に、欲しいという方はメールアドレス asa@jocr.jp asa@jocr.jp、 ファックス 078-361-0005 078-361-0005、 はがきは郵便番号 650-8580 650-8580、 ラジオ関西三上君也の情報朝一、ひまわりプレミアムオイル欲しいと書いてお申し込みください。